それでは D 面の基礎知識用語の、右下の解説をします。音ぞ、お召し物というわけですね。さらに、パンという漢字と衣という漢字を当てて、ひとえ。裏字のついていない衣のことをひとえと読みます。9番、行為。例えば、文章を読んでおりますと、切り壺の行為なども、なんて出てきました。さて皆さんは、この切り壺の行為という人物に、どのような人物イメージを持ちますか？それは、天皇の妃という意味ですね。ただし、天皇のお妃様には、この3つのランキングがありまして、最も上の位、いわば天皇にとっての正妻にあたるような方、それを中宮様と言います。で、この中宮っていうのは、中国風に、カラ風に言いますと、皇后ということになります。で、皇后と中宮は、同じことです。また、中宮様や皇后様っていうのは、基本的に一人というのが基本です。さて、その次に来ますのが、大臣家の娘たちなどが、天皇の妃になりまして、この女御様、藤壺の女御なんて言いますね。その女御様です。そして一番位が低いのが皇位なんですね。ですから、光源氏のお母さんは、切壺の皇位という一番低い身分でありながら、切壺帝の寵愛を一身に受けたがために、女御様たちから睨まれて、いろいろいじめられてですね、辛い思いをして、結局、儚くなくなってしまうっていう、そういう話になるわけですね。ところで、一般に、皇位という立場ですと、せたもうさせたもうのような最高敬語にならないのが普通です。中宮様ですと必ずせたもうさせたもうになります。また女御様の場合には、これはちょっとケースバイケースですね。非常に帝のご寵愛があるとか、そういう場合には最高敬語になるでしょうし、まあ、ならない時もあるかと思います。10番の神立め、上立つ部という漢字を神立めと読みます。三位以上の貴族とでも覚えてください。これを別名公卿と言います。さて、今10番の神立めを見ておりますが、ずーっと左を見ていきますと、33番に天上人とありますね。天上人は5位以上の貴族ですから、どちらが位が上ですかと言いますと、数字が小さい方がより上の位なわけですから、これは神立めの方が上流貴族ということになるわけですね。つまり、その貴族のピラミッド、こう三角のピラミッドをちょっと考えてみますと、5位以上の、天上人というのが、まあ、大体こう土台に数百人いるわけですね。そして、その三角形のトップの部分が、上流貴族としての公卿と言われる方々で、まあ、その人たちを神立めというわけですね。ですから、天上人であった人が後に出世しますと神立めになるという、そういう、図式で覚えてください。11番の金立ち、君たちと書いたり、公という漢字に立ちと書いたりします。貴族の子供、主に男子でございます。例えば、大納言が流罪になって地方へ流されるばかりでなく、大納言の金立ちまでも流されてと言いますと、大納言の子供たちまでもが流されて、そして主にこれは男子ということですね。12番の公卿、公卿はお食事です。13番の功徳、良い報いをもたらす善行となっております。これを動詞的に使いますと、功徳を積むという表現になります。例えば、子規を悟った紫の上は、日々写経をしたり、お寺に供養をしたり、そういうふうにして、来世で極楽往生できるように、功徳を積む日々である。そういうふうに、功徳を積む、なんていうふうによく動詞的に使います。特にこの仏教で言いますと、来世で極楽往生するために、現世で仏事などをやって、その功徳を積むという言い方になるわけですね。14番の雲居というのは、掛け言葉になる単語です。一つは、雲のある遠くの方という意味ですが、もう一つは、 庶民の目から見た雲の上の世界、それは宮中ということになります。15番の気と晴れ、気と晴れ、さて日常普段はどっちでしょう。それは気の方ですね。晴れが正式公式という方になります。16番の気占り、これは漢字を当てたら簡単なんですけども、ひらがなで出てくると一瞬わからなくなります。意と気裏に見えて、意と気裏に見えて、何でしょう。それは清らに見えてですね。つまり、大変清らかで美しい様に見えてということになります。17番の九重も宮中です。18番の御前というのは高貴な人、貴人の前という場合と、その高貴な人自身、貴人自身という場合と2つあります。例えば御前にも各おぼしめされければ、こういう場合おぼしめされというところが敬語になってますから、貴人ご自身も、例えば源氏ご自身も各そのようにおぼしめされければお思いになったので、なんていうふうに使うわけですね。19番の小僧は去年です。20番の子どねりわらわ、使いっ走りの子供っていうことは、子とわらわを取った間の2文字の漢字で言いますと、とねりということになりますね。とねりは使いっ走りです。子どねりわらわは使いっ走り子供版です。21番衣替え、季節に応じて衣服を変えることを言いますが、特に4月1日の初夏、その初夏の時期に、衣を変えることを、衣替えということが多いようです。4月のことを、旧の月名では卯月と言います。卯月1日に衣替えをするわけですね。22番の造詞、基本的にこの22番の造詞と32番のつぼねというのは、基本的に同じ意味になります。それは女官などの部屋、または女房などの個室ということですね。雑誌に下がりてみるほどにって言いますと、個室の方に下がってみたときにってことになります。ただ22番の ② の用法ですが、貴人の指定という場合で御雑誌なんて出てくるときには、それは高貴な人のご子息ということになります。まあ、今でも社長の御雑誌なんて言い方で残ってるかと思います。ちなみに軍旗などで、中世の軍旗で御曹司と言いますと、実は源の義経のことなんですね。義経のことは九郎判官、源の義経という時もありますけども、それに御曹司というのをつけることもあります。これは源氏の棟梁でありました源の義朝さんの、息子さんだと、つまり源氏の正統なんだってことを言うために、御曹司九郎判官源の義経なんていう時があるというわけですね。23番の先追いっていうのは、貴人の通行に声を立て人払いをすること、つまり先追いの声聞こえたればと言いますと、高貴な人が登場する前触れになるわけですね。24番差し抜きは男子の袴です。25番しぐれ、晩秋から初冬に降ったり止んだりする冷たい雨のことです。その冷たいしぐれの雨に打たれることによって、山のもみじの色が増すというような関連で和歌によく読まれます。しぐれふるふる里はもみじの色も濃さぞ増されり、まあ、つまり歌の中でしぐれともみじというのは、まあ、同じ時期の、この季節感を表す単語として一緒によく使われるということですね。26番樹台というのは、帝の妃として皇宮に入ることを言います。27番随人、友として付き従う人。28番墨染め、または墨染め衣、上から順に覚えてくださいね。出家者の衣または喪服です。当時出家しようという人は、まあ、自分の服をですね、黒く染めるわけですけども、その時に当時の人が一番身近にあってすぐに使えたものが墨なんですね。墨の中に自分の服をつけておきますと、そこから取り出しますとですね、灰色または黒になるわけですね。まあ、そういうふうにして墨染め衣っていうのができるわけです。で、一般に墨染めの袖とか墨染めのたもとなんて言いますと、出家者を意味します。 で、その出家者が、男であればそうということになりますし、女性であればアマということになります。ただし、墨染めの前後に肉親の死というものが書かれている場合ですね、妻に先立たれてなんていうのがあって、その後に出てくる和歌の中にうんたらかんたら墨染めのときますと、その場合には喪服ということになります。つまり何も書かれてない時の墨染めっていうのは出家者の衣です。しかし、肉親の死が前後に書かれている時には喪服になるということですね。29番の洗剤は庭の植え込み。30番、創始時ですね。物語の序の文の中で作者の意見が直接述べられている部分と書いてあります。実は物語をずっと読んでいきますと、これは誰が言ってんだろうと思わず首をかしげてしまうような箇所が出てくるんですね。例えば、光源氏が、たくさんの女性たちと浮き名を流して、さらに人妻とさえもそういう、男女の関係になってしまう、まあ、それをこう呆れて、文章の中でふっとですね、意図浅ましきことなりや、大層驚き呆れたことですねと字の文に書いてあったとしますね。そうするとこれ誰が言ってるんですかっていうことになる。そういう時に創始時ということを思い出してほしいんです。実は作者がいわばナレーションみたいにして、作者の立場で自分の感想をポンとそこに出してるんですね。本当に驚き呆れたことですよねっていうのを、物語作者が言ってしまう時がある。そういうものを創始時と言います。31番のタダウド、これは皇族に対して臣下ということです。ですから、ただの人というわけじゃありません。例えば光源氏が、内大臣太政大臣であったときに、朱雀帝の娘であった三宮っていう女性をですね、この妻としてもらってくれないかってことを朱雀帝から頼まれるわけですね。で、その時に光源氏は大変恐縮しまして、自分のような忠人の身で天皇家の娘を妻にいただくなんてことは恐れ多いことですなんて言うんですね。ですから忠人っていうのは皇族ではないという意味で使うわけですから、まあ、実際臣下としては太政大臣とか内大臣という非常に高いくらいの人でも、それは臣下である以上その忠人であるわけですね。まあそういうことで、皇族ではないという意味で臣下、先ほどの例で言いますと、私のような臣下にあるものが天皇家の、娘の一人を妻にいただきますことは大変恐れ多いことでございますなんていうわけですね。33番天上人ですね。5以上の貴族と覚えてください。以上が D 面の、右下の解説でした。